今晩は根付師でアーティストのリー・スロゲットさんにスタジオにお越しいただきました。で、リーさんはですね、根付を作られてるということなんですけれども、根付っていうのは何なんでしょうか。まあ知らない方もおられるかと思うんですけれども、
伝統的に根付は江戸時代に男性が帯から下げ物を吊るすために使われていました。
男性がですね、はい、うん、
またファッションアイテムでもありました。
うーん、今でもですね、その男性が着物を着られるときには根付をつけられるんですか。
そうね、東京で若者を最近根付もう一回使って始まったんです。
あ、本当に洋服に使うんですか、ね、それとも着物を着た際に。
洋服かもしれない。
あ、うん、それは根付けとした
着物、ポーズとか携帯とか、は
いはい、あ、なるほど、うん、面白いですね。
根付けは下げ物のためにですので、はい、現在の下げ物のために使っているかもしれない。
それをベルトのところにフックとしてつけたりとか。あ、なるほど。女性は使わないんでしょうか、根付けというものは。
普段は男の人の使うこと、女性は高根付時々使ったんですね、
はい、
小さいな根付、
はい、うん、どうですか、リーさんは小根付も作られますか。
まだ使ってないんですね。
どうしてですか。
注文が来なかったかもしれない。
実質的なことですね。
根付は造形や硬い木などの材料で作られています。
あ、はい、
か、セラミックや金属などの材料から使われることもあります。
で、木とかのですね、造形もしくはまあセラミック金属と言われたんですけれども、そのリーさんが作られるときはどのような材料を使われるんですか、根付を作る際。
ほとんどツゲとシクノツの、
はい、
ママスアイボリー、
はい、
ママスの造形、はい、私象の造形、はい、全然使いません。
なるほど、はい。で、先ほどですね、その根付を使うのは着物を着た時の巾着っていうように言われてたんですけれども、まあ現在ですとあまり着物を着る方もおられないと思うんですけれども、うん、それでも根付を買う方はおられるんですか。どうなんでしょうか。
最近ではアートオブジェクトとしてコレクターされることが一般的です。
コレクターの方が集められるという、なるほど。でですね、どうしてリーさんはですね、根付を作るということに興味が出てきたんでしょうか。
そうですね、高校生の時、学校の図書館で根付の本を見つけました、
はい、
その時からずっと根付に興味を持っていました。
で、高校生の時にその本で根付を見られたということなんですけれども、まあ本の中にはいろいろなアートワークとかが載っていたと思うんですけど、どうしてその根付というものに特に興味があったんでしょうか。
オーストラリア子供だった日本の美術、詩話とか、
はい、
見ると不思議だったと思った。
ああ、なるほど、うん。まあ違う文化っていうところがあって、興味が湧いてきたのかもしれないですね。
そうですね。
で、根付をですね、その実際に作るにあたって、その作り方などは勉強はされる必要があったんですか。
日本の根付彫刻会の会長だった斉藤美秋先生の元で学びました。
日本で勉強されたんですか。
美秋先生、日本で、
はい、
美秋先生は日本ヒラリーバー彫刻協会で教えていて、
はい、
週に3回2年間授業に出席しました。
どうでしょう、根付の作り方を学ぶということはですね、その他の彫刻の仕方を学ぶということと何が違うんでしょうか。
はい、根付は使うものです。
はい、
そのために決まりがあります。
おう、なるほど、はい、
例えばちょうど良い大きさであること、
はい、
紐通しが正しい場所にあること、
うん、
着物の布地を傷める出っ張った部分がないことを 確認することが大事です。
どうでしょう、最近はですね、そのコレクターとしても根付を買われる方がおられるということをリーさんは言っておられたんですけれども、どうでしょう、そのコレクターとして根付を買われるとですね、実際には使いませんよね。となるとそのような小さな決まりというものはですね、まあどうでもいいかなっていう気持ちにはなりますか。どうですか、根付師として。
根付のファンクションですね、
はい、
なかったら小さい彫刻だ、うん、
はいですよね。
そして作るとき根付作っていること考えています、
はい、
ファンクション考えないと根付にならない、
うん、ね、
そしてコレクター使わないけれど、ファンクションまだ必要ですね。
重要ですか、そういうこと。
重要です、
うん、はい。もしそのようなファンクションがなかったら他の小さな彫刻と一緒っていうように言われてましたけれども、その小さな彫刻や彫刻なども作られるんですか、リーさんは。根付ではなくて。
ああそうね、最近置物を作っています。
なるほど、
うん、
どうですか、
焼き物で。
どうですか、どちらの方が楽しいですか、作っていて。根付と他の彫刻作品と。
ああ両方楽しいです。根付方が難しいかな、紐通し考えるとか、うん、そういういろいろ決まりありますので。
なるほど、根付を作るときにですね、その形などのですねはどのようにしてアイデアを得てるんですか。どのようにして今回はこの何の形を作ろうって決めるんですか。でそれは最初に決めるんですか、それともだんだんやっているときに決めていくんですか。
最初から、うん、ちゃんと決まっていますね。全部自分のデザインですけど、決まったから彫ること始まります、うん、
でその形などはどこからインスピレーションを得てるんでしょうか。
何でもからインスピレーションに来るです、
うん、
昔動物とか鳥とかそういうテーマよく彫りましたんだけど、最近抽象的なテーマよくします。
その抽象的なものをまあ考えるときにですね、何をその抽象的な形から何かメッセージを込めてるんですか、何を表現しようとしてるんですか。
抽象的な場合はスピリチュアルような感じ出したいんですね。
なるほど、
うん
うん、スピリチュアルというとどのようなことなんでしょうか。
自然からインスピレーション来るとなんかスピリチュアル関係ありますね。
なるほど、別にスピリチュアルといってもどこかの宗教のそのモチーフとかアイコンとかではなくて自然のような感じなんでしょうか、
うん、そうですね、
うん、なるほど、うん、でその根付を作るということは何が魅力なんでしょうか、リーさんにとって。
スタジオで根付を掘っている時はとても幸せですね。
何かに集中しているっていうことなんですか。
そうですね、一つ掘るのに4週間から6週間かかります、
はい、
が完成した時はとても報われます。
あーなるほど、
また根付の非常にユニークなアートフォームであり、
うん、
これを継承していくことが重要だと思っています。
リーさんどれぐらい根付を作り続けられているんですか。
今まで、
はい、
24年。
わ
あ、うん、
よっぽど根付を作ることが好きなんですね。どうでしょうか。
うん、大好き。
でですね、今回リーさんの作品がですね、メルボルンの日本領事館で展示をされているということなんですけれども、
はい、
どのような作品が展示をされているんですか。
展示されている作品は14点です、ね。
はい。
根付が11点で、おじめが3点です。
はい。
展示されている作品は古いものと新しいものを取り混ぜています。
うん、
使われている素材は木材、マモスのアイボリーと磁器があります。
うん、どうでしょう、見られる方にはどのようなところがハイライトでしょうか。見どころは何でしょうか。
ハイライトは、うん、どうかな自分で分かりませんね。
見る人によって。
見たことある人は、僕の作ったタコとか、
タコ、はい。
興味があります。
なるほど。はい。タコとかこう丸いのをあの彫刻でやるっていうのは非常に難しいですよね。
うん、タコ、細かいものなんです。
はい。リーさんはですね、これからも根付を、ね、作り続けたいですか？
目、大丈夫だったら、長い間かもしれない。有名な根付師、正俊さん、
はい、
彼も死にましたけど、九何歳だった、
はい、
その時まで根付掘っていましたね。
うん、今晩ありがとうございました。
うん、ありがとうございました。